堀達夫作、荒野。忘れぬる、君はなかなか辛からで、今まで行ける、妙ぞ恨むる。集意集。一。その頃、西の京の六条のほとりに、中塚さんの大夫なにがしという人が住まっていた。昔かたぎの人で、世の中からは忘れられてしまったように、親譲りの松の木の多い大きな館の住み古した西の隊に、老妻と一緒に一人の娘を慈しみながら、物静かな朝夕を過ごしていた。ようやくその一人娘が大人びてくると、二親は自分らの追い先の少ないことを考えて、自分らの他には頼りにするもののない娘の行く末を案じ、いろいろ言い寄ってくる者のうちから、ある兵衛の助を選んで、それに娘を見合わせた。二親の心にかなったその若者は、何もかもよくできた人柄だった上、その娘の美しさに夢中になってしまっていることは、はためにも明らかだった。そうして、それからの二、三年がほどというものは、誰にとっても何も言うところのない月日だった。が、そうやって世の中からほとんど隔絶しているうちに、その中塚さんの大夫のところでは、暮らし向きの悪くなってゆく一方であることは、毎日女のもとに通ってくる婿にも、ようやくはっきりとわかるようになった。その中では、男だけは以前と変わらずに手厚いもてなしを受けてはいた。それはかえって男には心苦しかった。が、女との語らいは深まる一方だったので、男はその女のもとをば、もはや離れがたく思うようになっていた。ところが、ある年の冬、中塚さんの大夫はにわかに患いついて、亡き人の数に入った。それから引き続いて、女の母も、その後を追った。女は嘆きの中に一人きりに取り残されて、全く途方に暮れずにはいられなかった。もちろん、男は相変わらず夜ごとに来て、そういう女をいたわり尽くしてはくれた。だが、世の中を知らない二人だけでは、すべてのことが、いよいよ思うに任さなくなってくることは仕方がなかった。毎日宮塚に出て行く男のためにも、それまでのように支度を整えることもできにくかった。それがことに女には苦しかったけれども、どうすることもその力には及ばなかった。再び春の立ち返ったある夕方、女は橋近くにいた夫を前にして、この日頃思い詰めていたことを口にする決心がやっとその時ついたように、こんなことを言い出した。私たちもこのままこうして暮らしておりましては、あなた様のおためではないのが、やっとはっきりと分かってまいりました。父母のおりました間は、それでも、まだ何かとお支度などもお整えして差し上げられておりました。けれども、こう何かと不妙になってきましては、それも思うに任せなくなり、お出資の折などに、 さぞ見苦しい思いもなされることがおありでございましょう。本当に私のことなどは構いませぬから、どうぞあなた様のおためになるようになすってくださいませ。男はじっと黙って聞いていた。それから急に女を遮った。
では、この俺にどうせよと言われるのか。
時々、私のことがかわいそうにお思いになりましたなら、女は切なげに返事をした。よそへいらしていても、その折にはどうぞいつでもいらしてくださいませ。どうして今のままでは、見苦しい思いをなさらずに、宮塚へなどがおできになれましょう。男はしばらく目をつぶって聞いていた。それから急に男は女の方へ目を上げ、すげないほどきっぱりと言った。
この俺にこのままお前を置き去りにして行かれると思うのか。
それきりで男はわざと冷ややかそうに顔を背け、破れた炊事の上にむぐらが優しい若葉を生やしかけているのを、その時初めて気がついたように見合っていた。やがて、女のやっとこらえていたような忍び泣きが、急に激しいおえつに変わっていった。男は、そうやって、女の方から別れ話を持ち出されてからも、一日も欠かさず女のもとに来ながら、以前とは少しも変わらないように女と暮らしていた。しかし、だんだん女の家から召使いの男女の数も乏しくなり、炊事なども破れがちになってき、家に伝わった立派な調度なども、いつか一つずつ失われて行き出しているのが、男の目にもいつまでもわからないはずはなかった。男の様子が昔から見るとよほど変わってきて、以前よりか一層無口になり出したように見えたのは、それからほど下手のことだった。しかし男は、その様子がそう少し変わっただけで、女をいよいよいたわり尽くすようにしていた。それが会うごとに女にはたまらなく思われて、どうしたらいいのか、ただもうあぐね果てるばかりだった。とうとうまたある夕方、女はこらえかねたように言った。 いつまでもこうして私と一緒にいてくださるのは、私は嬉しがらなくてはならないのですが、どうもそれ以上に心苦しくてなりませぬ。私はこうしてあなたのおそばにおりましても、あなたのそのおやつれになったお姿を見ることができませぬ。のみならず、このごろあなた様は私に隠して何かお考えになっていらっしゃるのでしょう。なぜそれを私に言ってはくださらぬのです。男は物を言わずに、女をしばらく見ていた。
俺がお前に隠して考え事などをしているものか。
と、男は何か言いにくそうに口を聞いた。
お前が自分のことに構わずに、俺のことばかり構おうとしているのが、俺には窮屈でならないのだ。 俺だってもう少ししたらどうにかなるだろう。そうすればお前一人ぐらいはどうにでもしてやれるのだ。それまで今少し辛抱していてくれ。
男はそう言いながら、ひととき、いかにも痛々しそうな目つきで女を見た。しかし、女はいつかそこに袖を顔にして泣き伏していた。男は、しげしげと女の波打っている黒髪を見ていた。それから、自分も急に目をそらせて、ふいっと袖を顔に持っていた。男がその女の家に姿を見せなくなったのは、それから何日も経たないうちだった。二、男が黙って不意に立ち去ってから、それでも女はなお男を心待ちにしながら、幾人かの召使いを相手に寂しい、頼りない暮らしを続けていた。が、それきり男からは絶えて消息さえもなかった。女にとっては、それは自分から望んだこととはいえ、たまらなく不安だった。待つことの苦しみ。何者もそれを紛らせてはくれなかった。それでも、女はまだしもその中に一種の満足を見出し得た。だが、いつまで経っても男の帰ってくるあてのないことが分かってくると、わずかに残っていた召使いも誰からともなく暇を取り出し、皆散り散りに立ち去っていった。一年ばかりの後には、女のもとには、もう幼いわらわが一人しか残っていなかった。その間に、神殿は跡形もなくなり、庭の奥に植わっていた古い松の木もいつか切り取られ、草ばかり生い茂って、いつの間にかむぐらの絡みついた門などは、もう開かなくなっていた。そうして、数字の崩れがいよいよひどくなり、時折、何かの花などを手にした裸足のわらわが、今はそこから勝手に出入りしている様子だった。半ば傾いた西の鯛の端に、わずかに雨露をしのぎながら、女はそれでもじっと何者かを待ち続けていた。最後まで残っていた幼いわらわも、とうとうどこかに去ってしまった後には、もう一方の崩れ残りの東の鯛の一角に、このごろ田舎から登ってきた年老いた尼が一人、他に行くところもないらしく、住み着いていた。それは昔この館で使われていた召使いの縁者だ。そうして、その尼は、この女をかわいそうに思って、時々、よそからもらってくる菓子や食べ物などを持ってきてくれた。しかし、この頃は、もう女には、その日のことにも、ことを欠くことが多くなりだしていた。それでも、なお、女はそこを離れずに、何者かを待ち続けているのをやめなかった。あの方さえお幸せになっていてくだされば、私はこのまま朽ちてもいい。そう思うことのできた女は、必ずしもまだ不幸せではなかった。男にとっては、その一二年の月日は瞬く間に過ぎた。しかしその間、男は一日も 前の妻のことを忘れたことはなかった。が、何かと宮遣いが忙しかった上、新たに通い出していた伊予の神の女の家で、年頃に世話をせられていると、心のまめやかな男だっただけ、彼らを裏切らないためにも、男は勤めて前の妻のところからは遠ざかり、胸の内では気にかけながらも、音信さえ絶やしていた。最初のうちは、それでも男は幾度か、人目に立たないようにわざと日の暮れを選んで、前の女のいる西の京の方へ行きかけた。が、朝夕通い慣れた工事に近づいてくると、急に何者かに拒まれるような心持ちで、男はそのまま引っ返してきた。男は、こんなことで心にもなく女とも別れなければならなくなる運命を考えた。しかし、そのまま女にも会わずに月日が経つにつれ、もう忘れていてもいいはずのその女のことを何かの弾みに思い出すと、その女の袖を顔にした寂しいうつぶした姿が前にも増して鮮明に胸に浮かんできてならなかった。そうして、とうとうしまいには、その女のそうしている時の息遣いや、優しい絹ずれの音までがまざまざと蘇るようになりだした。その春も末に近い、ある日の暮れ方、男はとうとう女恋しさにいても立ってもいられなくなったように、思い切って西の京の方へ出かけていった。そこいらは工事の両側の追事も崩れがちで、よもぎのはびこった人の住まっていない破れ屋の多いようなところだった。ようやく以前通い慣れた女の家のあたりまで来てみると、倒れかかった門にはむぐらの若葉が茂り、やぶには山吹らしいものがしどろに咲き乱れていた。こんなに荒れているようでは、もう誰もここにはいまい。男は心の中でそう考えた。おそらく、その女も他の男に見出されて、よそに引き取られてしまったのだろうと諦めると、その女恋しさを、ひとしおせずに感じ出しながら、そのままでは何か立ち去りがたいように、男は、なおあたりを歩いていた。すると、数字の崩れが、ひとところ、わらわでも踏み明けたのか、人の通れるほどになっていた。男は何の気なしにそこから入ってみると、元は何本もあった大きな松の木は大抵切り倒されて、今は草ばかりが生い茂っていた。古池の周りには、一面に山吹が咲き乱れていい、そのずっと向こうの、半ば傾いた西の鯛の上に、ちょうど夕月のかかっているのが、男には初めてそれと認められた。その鯛の屋の方は真っ暗で、人気はないらしかった。それでも、男はそちらに向かって女の名を呼んでみた。もちろん、何の返事もなかった。そうなると、男は女恋しさをいよいよ切に感じ出し、袖にかかる雲の意を払いながら、山吹の茂みの中をかき分けていった。男は、もう一度、 むなしく女の名を呼んだ。男はその時、思いがけず反対の側にある鯛の屋からかすかな証の漏れているのを見つけた。男は胸を刺されるような思いをしながら、そちらの方へさらに草をかき分けていって、最後に女の名を呼んだ。返事のないのは前と変わりはなかった。男は草の中から、そこには一人の甘かなんぞいるらしい気配を確かめると、頭を垂れたまま、元来た道を後へ引っ返した。もう昔の女には会われないのだと諦めきると、それまで男の胸を苦しいほど満たしていた女恋しさは、突然、言い知れず昔懐かしいような、ほとんど心よい物思いに変わり出した。半ば傾いた西の鯛の、破れかかった妻戸の影に、その夕べも、女は昼間から空にほのかにかかっていた細い月をぼんやり眺めているうちに、いつか闇に紛れながら、ほとんどあるかないかに伏せっていた。そのうちに、女はふいと、いぶかしそうに身を起こした。どこやらで、自分の名が呼ばれたような気がした。女の心は少しも驚かされなかった。それは、これまでも幾度か空耳に聞いた男の声だった。そうして、その時も、それは自分の心の迷いだと思った。が、それからしばらく、そのままじっと身を起こしていると、今度は空耳とは信じられないほど、はっきりと同じ声がした。女は急に手足がすくむように覚えた。そうして、女はほとんど我を忘れて、急いで自分の小さな体を、色の覚めた巣王の衣の中に隠したのがやっとのことだった。女には、自分が見る影もなく痩せさらばえて、浅ましいような姿になっているのが、その時、初めて気がついたように見えた。たとえ気がついていたにせよ、その時まではほとんど気にもならなかった。自分のそういう惨めな姿が、そんなになって、まだ自分の待っていた男に見られることが、急に空恐ろしくなったのだった。そうして、女は何も返事をしようとはせず、ただもう息を詰めていることしかできなくなっている自分の運命を、我ながら切なく思うばかりだ。それからまだしばらく、池のほとりで草の中を人の歩き回っている物音が聞こえていた。最後に男の声がしたときは、もう女のいる鯛の屋からは遠のいて、向かいの天のいる鯛の屋の方へ近づき出しているらしかった。それから、もう何の物音もしなくなった。すべては失われてしまったのだ。男はそこにいた。そこにいたことは確かだ。それを女に確かめでもするように、男の歩み去った山引きの茂みの上には、まだ雲の胃が破れたまま、いくすじか垂れ下がって、夕月に光って見えた。女はそのまま、あばらな板敷きの上に、いつまでも泣き伏していた。 3。それから半年ばかり経った。近江の国からある軍事の息子が殿井のために京に登ってきて、その叔母にあたる尼のもとに泊まることになったのは、ちょうど秋の末のことだった。それから何日かの後、軍事の息子が異様に目を輝かせながら言った。昨日の夕方、向こうの壊れ残りの神殿に焚き物を探しに行きますと、西の台にちょうど夕日がいっぱい差し込んでいて、破れたすだれ越しにまだ若そうな女の人が一人、いかにも物思わしげに伏せっているのがくっきりと見えましたので、私は驚いてそのまま帰ってきてしまいましたが、あれはどなたなのですか？アマは当惑そうに、しかしもう見つけられてしまっては仕方がないように、その女の不幸せな境涯を話して聞かせた。軍事の息子は、さも同情に耐えないように、最後まで熱心に聞いていた。そのお方にぜひとも会わせてください。息子は再び目を異様に輝かせながら、田舎者らしい率直さで言った。そのお方の方でもその気になってくだされば、私が国へ帰るとき一緒にお連れして、もうそのようなお心細い目には合わせませんから。アマはそれを聞くと、まあこんな自分の老いごときものがと思いながら、それでも彼の言うように、女もいっそそんな気持ちにでもなった方が、行く末のためにもなるのではないかと考えもした。アマは幾分躊躇しながらも、いつかその老いの申し出を女に伝えることをうべなわないわけにはいかなかった。ある野脇だった朝、アマはその女のもとに菓子などを持ってきながら、いつものように色の冷めた衣を担いだ女を前にして、何か慰めるように。あなた様もどうしてこのままでいつまでもおられましょう、と言い出した。こんなことは私としては申し上げにくいことですけれど、今、私のところに、近江から、いささか、ゆかりのありますもののご子息が、上京せられてきておられますが、そのものがあなた様のお身の上を知って、ぜひとも国へお連れしたいと、熱心にお言いになっておりますけれど、いかがでございましょうか。いっそ、そのもののお言葉に従いましては。このままこうしていらっしゃいますよりは、少しはましかと存じますが。
女は、それには何にも返事をしないで、虚しい目を上げて、時折風に乱れている花すすきの上に、ちぎれちぎれに漂っている雲のたたずまいを、何か気にするように眺め合っていたが、急に、そうだ、私はもうあの方には会われないのだと、そんなあらぬ思いを誘われて、突然そこにうつぶしてしまった。夜中などに、時折、軍事の息子が弓などを手にして、女の住んでいる田江の屋のあたりを犬などに吠えられながら いつまでもさまようようになったのは、そんなことがあってからのことだった。夜もすがら、木枯らしが萩やすすきなどを寂しい音を立てさせていた。どうかすると、ひとしきり、しぐれの過ぎる音がそれに混じって聞こえたりした。そうでなければ、軍事の息子が、時々自分の恐ろしさを紛らせようとでもするのか、あちこちと草の中を歩き回っていた。
そんな夜ごとに、女は妻戸を閉め切って、灯火もつけず、身の置きどころもないかのように、色の冷めた衣を担いだまま、奥の方にじっとうずくまっていた。かくも荒れ果てた住処では、奥深くなどにじっとしていると、そのまま何かのもののけにでも引っ張り込まれていってしまいそうな気がされて、女は怯えきり、ほとんど寝られずに過ごすことが多いのだった。
あるしぐれた夕方、アマは女のところに来ると、いつものようにしみじみと話し込んでいた。
本当に、いつまで昔のままのお気持ちでいらっしゃるのでございましょう。
アマはことさらに探索するように言った。
それは、今のようにでもしておられますうちはまだしも、この私でも、もしものことがございましたら、どうなさるおつもりなのですか。しかし、やがて、そういう時の来ることはわかっています。
女は、数日前のことを思い出した。数日前、アマにその話を初めて切り出されたとき、突然ハッとして、自分はもうあのお方には会われないのだと気づいたときの、今にも胸の裂けそうな思いのしたことを思い出した。あの時から、女の心持ちは急に弱くなった。それまでのすべての気強さは、必強、それはいつかは男に会えると思っての上での気強さであった。女はもう以前の女ではなかった。その晩、アマは軍事の息子をその女のもとへ忍ばせてやった。
それから、夜ごとに、軍事の息子は女のもとへ通い出した。女は、もう千方尽きたもののように、そんなものにまで、すべてを任せるほかなくなった自分の身が、なんだか愛おしくて愛おしくてならないような、いかにも悔しい思いをしながら、その男に会い続けていた。ようやく任が果てて、その冬の初めに、近江へ帰らなければならなくなった時には、軍事の息子は、もうすっかりこの女にむつんで、どうしても、そのまま女を置き去りにしていく気にはなれずにしまった。女は、それを強いられるままに、今日は離れるのは、いかにもつらかったけれど、しかし、自分のあまりにもつたなかった腰肩にあらがうような、そうして、何か自分の運を試してみるような心持ちにもなりながら、その軍事の息子について、近江に下っていった。
死。しかし、その軍事の息子には、国元には 2、3年前にめとった妻が残してあった。そうして親たちの手前もあり、息子はその今日の女を表向きはしためとして連れ戻らなければならなかった。
そのうちまた、私は京に登るはずです。
息子は女をなだめるようにして言った。
その折にはきっと妻として連れて行きますから、それまで辛抱していてください。
女はそんな事情を知ると、胸が裂けるかと思うほど泣いて泣いて泣き通した。すべての運命がそこに打ちくじかれた。が、一月たち、二月たちしているうちに、ほとんど誰にも気取られずに、はしためとして仕えているうちに、こうしている現在の自分が、そのままでまるっきり自分にも見ず知らずのものでもあるかのような、うつろな気持ちのする日々が過ごされた。今までの不幸せな越し方が自分にさえ忘れ去られてしまっているような。そうしてそこには自分が横切ってきた境界だけが野脇の後の裏がれた見どころのない荒野のようにしらじらと残っているばかりであった。
いっそもうこうして、はしためとして、誰にも知られずに、一生を終えたい。
女はいつかそうも考えるようになった。ここに、女は全く不幸せなものとなった。山一つ隔てただけで、こちらは小杖に響く木枯らしの音も、今日よりは思いのほかに激しかった。夜もすがら湖の上を泣き渡っていくガンもまた、女にとっては夜をいよいよ寝覚めがちなものとならせた。それから数年後のある年の秋、その近江の国に新しい国主が赴任してきて、国中が何かと騒ぎ立っていた。国内の巡視に出た近江守の一行が、方々回って歩いて、その軍事の館のある湖に近い村にかかった時は、ちょうど冬の初めで、平野山にはもう雪の少し見え出した頃だった。その日の夕暮れ、丘の上にあるその館では、神は軍事たちを相手にして酒を酌み交わしていた。館の上には、時折千鳥の呼び交う声が鋭く短く聞こえた。すっかり葉の落ち尽くした柿の木の向こうには、枯れ足の彼方にまだほの明るい湖の上がひっそりと眺められた。神は少し微君を帯びたまま、軍事が雪深い腰に下っている息子の自慢話などをしているのを聞きながら、お敷や菓子などを運んでくる男女のゲスたちの中に、一人の小柄な女に目を留めて、それへじっと熱心な眼差しを注いでいた。他のはしためと同様に、髪は巻き上げ、衣も粗末なのをまとってはいたが、その女はどこやら由緒ありそうに、いかにも哀れげに見えた。その女を初めて見た時から、神の心は不思議に動いた。縁の果てる頃、神は一人の琴練りわらわを近くに呼ぶと、何か、こっそりと耳打ちをした。その夜遅く、京の女は軍事のもとに生ぜられた。 軍司は女に一枚の小内着を与えて、髪などもすいて、よく化粧してくるようにと言いつけた。女は何のことかわからなかったが、命ぜられた通りのことをして、再び軍司の前に出て行った。
軍司はその女の小内着姿を見ると、傍らの妻を顧みながら機嫌よさそうに言った。
さすがは今日の女じゃ。化粧をさせると見間違うほど美しゅうなった。
それから女は軍司に客車の方へ連れて行かれた。女はやっと事情が分かってきても、押し黙って軍司の後について行きながら、何かある強い力に引きずられて行きでもしているような、空虚な自分をしか見出せなかった。神の前に出されると、ほの暗い火影に背を向けたまま、女は顔に袖を押し付けるようにしてうずくまった。
お前は今日だそうだな。
神はそこに小さくなっている女の後ろ姿を気の毒そうに見やりながら、いたわるように問うた。女は、しかし、何とも答えなかった。そうして、女は数年前のことを思い出した。数年前には、田舎上がりの見ず知らずの男に身を任せて、京を離れなければならなかった自分が、自分でもかわいそうでかわいそうでならなかった。そうして、その時は、相手の男なんぞはいくらでも蔑められた。が、今度という今度は、その相手がかえって立派そうなお方であるだけに、そういう相手の言いなりになろうとしている自分が、なんだか自分でも蔑まずにはいられないような。そうして、いくら相手のお方に蔑まれても仕方のないような、無性に寂しい気持ちがするばかりだった。女にしてみると、こうして見出されるよりは、今までのように誰にも気づかれずに、はしためとして儚く埋もれていた方がどんなにましか知れなかった。
俺はお前をどこかで見たような不思議な気がしてならない。
男は物静かに言った。女は相変わらず袖を顔にしたぎり、何と言われようとも物憂げに顔を振っているばかりだった。館の外には時折湖の波の音が忍びやかに聞こえていた。そのあくる夜も、女は神の前に呼ばれると、いよいよ身の置きどころもないように、いかにもかぼそげに袖を顔にしながらそこにうずくまっていた。女は相変わらず一言も物を言わなかった。夜もすがら、木枯らしめいた風が裏山をめぐっていた。その風がやむと、湖の波の音が夕べよりかずっとはっきりと聞こえてきた。折々、遠くで千鳥らしい声が、それに混じることもある。神は、いたわるように女をかき寄せながら、そんな寂しい風の音などを聞いているうちに、なぜか、ふと、自分がまだ若くて、ひょうえなすけだった頃に、夜ごとに通っていた ある女の面影を鮮やかに胸の内に浮かべた。男は急に胸騒ぎがした。
いや、俺の心の迷いだ。
男はその胸の静まるのを待っていた。突然、男の顔から涙が止めどなく流れて、女の髪に伝わった。女はそれに気がつくと、いかにも不審に絶えないように、小さな顔を初めて男の方へ上げた。男は女と思わず目を合わせると、急に気でも狂ったように女を抱きすくめた。
やっぱりお前だったのか。
女はそれを聞いたとき、何やらかすかに叫んで、男の腕から逃れようとした。力の限り逃れようとした。
俺だということがわかったか。
男は女をしっかりと抱きしめたまま、声を震わせていった。女は絹ずれの音を立てながら、なおも必死に逃れようとした。が、急に何か叫んだきり、男に体を預けてしまった。男は慌てて女を抱き起こした。しかし、女の手に触れると、男は一層慌てずにはいられなかった。
しっかりしていてくれ。
男は女の背をなでながら、やっと今自分に返されたこの女。この女ほど自分に近しい、これほど大事なものはいないのだということが、はっきりと身に染みてわかった。そうして、この不幸せな女、前の夫を行きずりの男だと思い込んで、行きずりの男に身を任せると同じような諦めで身を任せていたこの惨めな女、この女こそ、この世で自分の巡り合うことのできた唯一の幸せであることを初めて悟ったのだ。しかし、女は苦しそうに男に抱かれたまま、一度だけ目を大きく見開いて、男の顔をいぶかしそうに見つめたぎり、だんだん死に顔に変わり出していた。